バイオセンサーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして専門家のトロイです。今週も最新のバイオセンサーニュースを深掘りしていきましょう。
はい、今週もとても興味深いニュースが盛りだくさんですね。トロイさん、まずはヘッドラインを教えてください。
今週はクリスパーとナノ粒子を統合した食品由来病原体検出の迅速化や精密ヘルスケア向け先進バイオセンサーの特集がありました。クリスパー CAS13 ベースのバイオセンサーによる大腸菌 O157H7 の高感度検出、そして汗中のアスコルビン酸をリアルタイムモニタリングするウェアラブルセンサーの開発も注目されます。またナノ材料ベースバイオセンサーの検出限界向上、GLP-1 などを検出するモジュラータンパク質スイッチ型バイオセンサーの進展がありました。スマートコンタクトレンズやフレキシブルパッチによる多重連続モニタリング、過去の Google スマートコンタクトレンズ開発中断の振り返りもありますね。食品由来病原体検出技術の進化、重金属を迅速検出する新しいバイオセンサー、肝臓がん AFP 検出向け ECL バイオセンサーの精度向上も報じられています。さらに、PFAS や病原体検出向けの低コストな紙ベースプラットフォームの発表、バイオセンサー市場を牽引する10の将来トレンドに関するレポートも出ています。そして、MEMS とグラフェンを用いたウイルス喪失量と粒子数を同時に測定する多機能バイオセンサーや、パーキンソン病の臨床試験にスマートフォンデジタルバイオマーカーを導入するニュースもありました。
いや、本当に多岐にわたるニュースですね。特に AI やウェアラブル、そしてクリスパー技術の応用に関する話題が多いように感じます。今週はどんな視点で分析していくのですか？
はい、今週は特にウェアラブルバイオセンサーの進化と精密ヘルスケアへの応用、クリスパー技術による診断の革新、 AI との統合によるデータ解析能力の向上という3つの視点から主要なニュースを深掘りしていきたいと思います。
なるほど、それは興味深いですね。では詳しく見ていきましょう。まずはデクスコムの CGM に関するニュースからですね。 ADA2026 で CGM が全ての糖尿病患者に有用だという臨床所見が発表されたそうですが、これは大きな進展ですね。
はい、デクスコムは ADA2026 で持続血糖モニタリング、略して CGM がインスリン皮脂用の2型糖尿病患者を含む全ての糖尿病患者に有用だという臨床所見を発表しました。従来の CGM はインスリン依存性の患者さんを中心に使われてきましたが、今回のコネクト試験の結果は、非インスリン使用の2型糖尿病患者においても血糖コントロールの改善やヘモグロビン A1C の低下に寄与することを示しています。
それは、CGM がより早期の糖尿病管理や予防的ケアへと、その適用範囲を広げるということでしょうか？
その通りです。そして、ステロアプリの早期アクセス開始やニュートリセンス社の買収も発表されましたが、ステロアプリは AI 駆動型のコーチングを提供し、ニュートリセンス社は登録栄養士による個別化された栄養指導を強みとしています。これらの統合により、デクスコムは単なるデバイスメーカーではなく、包括的な代謝健康プラットフォームを提供するソリューションプロバイダーへと進化しようとしています。これは大手テック企業が参入するウェアラブルヘルス市場で競争力を高める戦略です。
デバイスだけでなく、データに基づいた個別指導まで提供するようになるのですね。患者さんにとってはよりパーソナルな健康管理が期待できそうです。続いてのニュースは、AI を活用したウェアラブルセンサーについてですね。汗や涙、唾液など、いろいろな体液からバイオマーカーを連続モニタリングするというのは画期的ですが、具体的にどのような技術が進んでいるのですか？
電気化学センサーと光学センサーの進展に焦点を当てています。これらは体液中のターゲット分子との反応で電流や電圧の変化を測定したり、蛍光や吸光度の変化で分子を検出したりします。代謝物、細菌、ホルモンなど多種多様なバイオマーカーをリアルタイムで高感度に検出できるようになっています。
複数のバイオマーカーを同時に、しかも非侵襲で測れるのはすごいですね。AI はどのように活用されるのですか？
センサーから得られる膨大なデータを AI が解析し、ノイズ除去やパターン認識、異常検出、疾患予測モデルの構築を可能にします。 複数のバイオマーカーから複合的な健康状態を評価し、より包括的で精度の高い健康モニタリングを実現します。
それはまさに精密ヘルスケアの未来を形作る技術ですね。
課題としては、センサーの小型化やバッテリー寿命の延長、生態適合性の向上が挙げられますが、技術進歩により克服されつつあり、予防的な個別化医療が実現するでしょう。
なるほど。期待が高まりますね。次は、スマートコンタクトレンズの現状について教えてください。涙液グルコースや眼圧モニタリングへの応用が進んでいると聞きました。
はい。スマートコンタクトレンズは視力矯正だけでなく、涙液中のグルコースレベルや眼圧を非侵襲で連続モニタリングするデバイスとして開発が進んでいます。緑内障の眼圧モニタリング用デバイス、センシメットトリガーフィッシュはすでに FDA の承認を得ています。
FDA 承認済みのものもあるのですね。糖尿病のグルコース管理への応用はどうなっていますか？
糖尿病患者向けの涙液グルコース測定は期待されていますが、涙液と血糖値の相関が不安定という課題がありました。しかし、センサーの感度と特異性が向上し、信頼性の高いデータ取得が可能になりつつあります。
とても便利そうですが、実用化に向けた課題は何ですか？
主な課題は、高コスト、装用時の快適性、センサーの精度、小型電源の確保です。Google の開発中断事例もありましたが、材料科学や AI の進歩が克服に貢献するでしょう。
課題を乗り越えて、さらに普及していくのが楽しみです。続いてのニュースは、呼吸器ウイルスの多重検出に関する POCT 診断の革新についてですね。電気化学バイオセンサーとクリスパーベースのシステムが注目されているそうですが、どのような点が革新的なのでしょうか？
はい、PubMedのレビューで、これらが変革的なツールだと評価されています。電気化学バイオセンサーはウイルスの拡散や抗原に結合すると電気信号を生成し、小型化も容易で現場展開が可能です。
クリスパーベースの検出システムは、どのような原理でウイルスを検出するのですか？
クリスパー CAS12 や CAS13 といった酵素は、標的ウイルスの遺伝物質を特異的に認識し、結合することでレポーター分子の切断を誘発します。これにより視覚的に読み取り可能な信号が生成され、高感度かつ特異的なウイルス検出が可能です。
なるほど。パンデミックの経験から、迅速な診断の重要性は痛感しました。今後の展望はどうですか？
ナノテクノロジーや AI の進歩により、より統合され、費用対効果の高いデバイスが家庭での感染症、自己検査にも普及する可能性があります。臨床現場での導入も加速するでしょう。
家庭でも簡単にウイルス検査ができる時代が来るかもしれませんね。次は、食品安全に関するニュースですね。ウースター工科大学が、培養不要でサルモネラ菌を検出できる手のひらサイズのバイオセンサーを開発したそうですが、これはどのような技術ですか？
はい。これはフレキシブルポリマー表面を特定の細菌に特異的に結合するバクテリオファージでコーティングしたものです。サルモネラ菌が存在すると、このバクテリオファージに結合し、生じる微細な電気的変化をセンサーが検出します。
数日から数時間に短縮できるというのはすごい進歩ですね。業界全体への影響はどうでしょうか？
サルモネラ菌は毎年数百万人の感染症を引き起こしています。このセンサーは、農場から食卓までサプライチェーンのあらゆる段階で迅速なスクリーニングを可能にし、食中毒アウトブレイクの防止に大きく貢献します。
なるほど。公衆衛生と経済の両面で良い影響がありそうですね。続いてのニュースは、AI 搭載バイオセンサーによるがんの早期診断に関するものですね。がんエクソソームを驚異的な高感度で検出できるそうですが、これはどのような技術なのですか？
このバイオセンサーは、マトリックス強化型の MXC エミッターと、近接依存型シグナル戦略を統合しています。MXC がシグナル変換効率を最大化し、エクソソームの結合によるレポーター分子との距離変化が劇的なシグナル変化を引き起こし、超高感度検出を可能にします。
検出限界が35粒子パーマイクロリットルというのは、どれくらいの感度なのですか？
従来の多くのエクソソーム検出法より数桁高い感度で、血液中のごく微量な初期がん由来エクソソームでも検出できるため、 液体生検によるがんの早期診断に革命をもたらす可能性を秘めています。
それは画期的な進歩ですね。今後の展望はどうですか？
複数のがんタイプの早期診断、治療薬の選択、治療応答のモニタリングに広く応用されるでしょう。大規模な臨床検証などが課題ですが、個別化医療の進展に不可欠なツールです。
早期診断が実現すれば、多くの患者さんの命を救うことにつながりますね。次は環境モニタリングに関するニュースです。グラフィールが欧州委員会のプロジェクトで、水中の PFAS を超微量でリアルタイム検出するグラフェンセンサーを開発しているそうですが、これはどのような技術なのでしょうか？
はい、フランスのスタートアップであるグラフィールが開発しているこのセンサーは、単原子層の炭素材料であるグラフェンが持つ極めて高い電気伝導性と敏感な表面特性を最大限に活用しています。PFAS が結合するとグラフェンの電気伝導度が変化する原理で検出します。
PFAS は永遠の化学物質と呼ばれ、環境中で分解されにくいと聞きます。このセンサーは従来の検査方法と比べてどのような利点がありますか？
従来のラボ検査が数週間かかるのに対し、このグラフェンセンサーは現場で数分でリアルタイム検出を可能にします。既存の検出ソリューションよりも最大10倍高い感度を達成しており、より厳格な PFAS 規制基準にも対応できます。
リアルタイムでこれだけ高感度に検出できるのは、環境保護にとって非常に重要ですね。
その通りです。公衆衛生の保護と規制遵守を支援する重要なツールとなるでしょう。
期待が高まりますね。最後に、ユタ大学とイリノイ大学シカゴ校が共同開発したカフ不要の血圧、血流モニタリングができる AI 駆動型ウェアラブルスマートウォッチについて教えてください。これは画期的な技術ですね。
はい。これは高血圧や心血管疾患の予防と管理において重要な進歩です。手首の動脈に接触する複数のセンサーが血液の電気的特性の微細な変化を検出し、AI を組み合わせることで高精度かつキャリブレーション不要で連続的に測定できます。
カフが不要で、しかもキャリブレーションもいらないというのは、患者さんにとって大きなメリットですね。
その通りです。従来の測定は断続的でしたが、このデバイスは睡眠中や運動中も含め1日を通して連続モニタリングが可能です。AI が個々のユーザーの生理学的特性に基づいて血圧値を推定し、追加のキャリブレーションが不要な点が優位性です。
まさに次世代の心血管ケアツールですね。実用化が待ち遠しいです。
大規模な臨床試験を経て FDA 承認を目指しており、心血管疾患リスクの層別化など、遠隔患者モニタリングの中心的なツールとなるでしょう。
素晴らしいです。多くの患者さんの生活を変える可能性を秘めていますね。
今週は、ウェアラブルデバイスの進化、クリスパー技術の診断応用、そして AI との統合が、バイオセンサーの未来をどのように形作っているか、その最前線を見てきました。特に、糖尿病管理、食品安全、がんの早期診断、環境モニタリング、そして心血管ケアといった広範囲な分野で、これらの技術が実用化へと進んでいることが印象的でした。
そうですね。非侵襲での連続モニタリングが可能になることで、個人の健康管理がよりパーソナルで、予防的になっていくのが感じられました。研究者や企業が直面する課題も認識しつつ、それでも明るい未来が広がっているという印象を受けました。これからもバイオセンサーテクノロジーの動向から目が離せませんね。トロイさん、今週もありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。スージーさん。
バイオセンサーテクノロジー最前線の時間でした。また次回お会いしましょう。